皆さんこんにちは、デブポッツ福岡の永吉です。今回のデブポッツ福岡はクローズアップエンジニア。クローズアップエンジニアでは LINE ヤフーおよび関連会社で働くメンバーをゲストに迎え、彼らの素顔や日々の業務、会社についてゆるりと話すポッドキャスト番組です。私たちをより身近に感じ、共感し、親しみを感じてもらえると嬉しいです。パーソナリティを務めますのは私永吉と、共同パーソナリティの岸田さんです。岸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私最近東京に出張で行くことがあって思ったんですけど、福岡土産ってやっぱ通りもんじゃないですか。
うん、通りもんでしょうね。
通りもんですよね。でもなんかいつもなんか通りもん持った誰しもが通りもん持っていくので、
そうね、
なのでちょっと違うの持っていきたいなと思ったんですけど、何がいいかわからなくって。岸田さん、何持っていきますか、お土産とか。
何も持っていってない。でも買うとしたら通り物なのかな。
あー、やっぱそうですよね。
あ、でも通り物じゃなければもう適当にそうじゃないの買えばよいんでは。
なるほど。いや、なんでしょうね、どうせなら喜ばれたいで、福岡でしか買えないものを渡したい。
いや、もうなんかもうしょっちゅう行くわけだから、もうチャレンジをして当たったやつを探せばいいんじゃないかなとか思ったり。
適当に見繕って、それがヒットすればラッキーってことですか。
そうそうそう。
ああ、なるほどですね。
いや、で僕とところで気づいたんですけど、気づいたというか、僕そんなに特に帰りとかはお土産渡す 人いないんで、お土産あんま買わないんだけど、いや、お土産は買っといた方がいいなとか思って、渡す人がいなくても。
行った側のお土産ってことですね、向こうで。
あ、両方。
あ、両方。ほうほうほうほう、う
ん、なんでかというと、なんかたまに飛行機閉じ込められて2時間出てこれないみたいなあるじゃないですか。新幹線にしろ、なんかあると、なんか閉じ込められて2時間出てこれないみたいなことって、そう頻繁にはないけど、
まあまあ可能性としてはですね、
うん、割となんだかんだなんか1時間出てこれないみたいなやつはあって、でそういう時お腹空くじゃないですか。
緊急の非常食としてですね、自分の。
買っといた方がいいなとか思って。
なるほど、それは初めて考えたことなかったな。ちなみに今まで閉じ込められた経験あるんですか。
なんか30分出れないみたいなやつはあったかな、飛行機で。あれはなんか空港が混んでて、ちゃんとつけなかったみたいなのがあって。
あ、降りられなくってずっと。
そうそうそうそう。
あはははは
で、なんか地上に降りたらエアコン止まったりもするんで。
あー、
うん、そしてお腹がすく。
うん。なるほどですね。じゃあお土産は買っても機内持ち込みしないといけないですね。
あ、そうそうそうそう。
豪華お土産何がいいですかっていう話からちょっと外れましたが、非常食の話。非常食の、はい、面白い話。
なのでもうなんか自分が食いたいものを買っとけばいいんじゃないかなって気がしますね。
そしたら結局通りもんかな。
じゃあ通りもんで。
通りもんですね。はい、結果通りもんに、通りもんを買っていきましょう。本日はヤフージャパンアプリを担当されている三浦さんにお越しいただきました。三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヤフージャパンアプリ担当の Android と iOS 担当している三浦と申します。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介簡単に伺っていきたいんですけれども、趣味からいきましょうか。趣味を伺ってもいいですか。
はい、そうですね、趣味はドライブとあとカラオケが趣味になります。
ドライブといってもどこかに行くのが好きなのか運転が好きなのかあるんですけど、どっちでしょう。
どちらかといえばもう運転すること自体が好きです。
車の運転が好きなんですね。
はい。
結構いろんなところ行かれてるんですか。
そうですね、九州各地やもう中四国地方は回ってます。
四国ってどうやって行きますか。
もう四国も高速乗って車で行きます。
橋を渡り。
はい、橋を渡ります。
割と遠い。
割と、そうですね、 岡からだと何時間だろう4時間5時間とかですかね。
それは1日ではないですよね。
あ、1日ではないです。
沖縄はありますか？
沖縄はあ何回もありますけど、あの車では行ったことはないです。もちろん
沖縄でレンタカー借りてみたいな感じですか？
あ、そうですね。
で、出身どこでしたっけ？
出身は広島になります。
そうすると松田車に乗っているとかそういうイメージがあるんだけどそれは偏見。
おっしゃる通りで、はい、松田車の乗ってます
やっぱ広島にいると松田車が好きになるんですかね。
あ、かもしれないです。
え、広島を走るとじゃあ松田の車多いんですか、やっぱり？
あ、比較的やっぱ福岡と比べると多いかもしれないです。
まさに当たりでしたね
え、スポーツとかは？
スポーツは、そうですね、中高でサッカーをやってました。
今は？
今は最初社会人になった時は社会人のフットサルとかも参加してたんですが、最近はサボり気味です。
それはチームが見つからない？
チームが見つからないが大きいですね。
チームがあればやりたい？
そうですね、ぜひなんかいいチームがあれば教えてほしいです。
え、何回かはやってみたんですか？
そうですね、何度かは参加したことあります。
前はやってたって、あの前の職場っていうことは、それはどこですか？
前の職場が広島になるので、そうですね、広島でも参加してました。
え、福岡に来てチームがないみたいな、そんな？
そうですね、どうしても結構ガチガチの場所が多くて、ちょっと体力がついていかないなっていうのが多いです。
いや、でも中高でサッカーやってたら結構ガチでもついていけるんじゃないかって気がするんですけど。
最初はそうだったんですが、だんだんとついていけなくなってきてます。
もうじゃあ、そんなガチガチではなくエンジョイ系でやりたいみたいな感じですか？
そうですね、エンジョイでワイワイ楽しくやりたいです。
きっとこれ聞いてる人が誘ってくれるはず。
ぜひお願いします。
エンジョイサッカーチームがあればぜひですね。もう一つ趣味、カラオケっておっしゃってましたけど、カラオケはどのくらい行かれてるんですか？
カラオケはそうですね、月に 2,3 回はよく行ってるかなと思います。
月に 2,3 回をもうずっと、カラオケの趣味はずっとですか？昔から？
ずっとですね、本当に学生時代からです。
もうじゃあ相当行ってますね。
相当行ってると思います
人生においてカラオケに
だと思います
どんな曲を歌うんですか？
は、そうですね、得意な曲とかはあまりないですけど、バンド系だとバンプオブチキンとかラッドウィンプスだったり、あと前の、そうですね、夏メルよりだと湘南の風とかケツメイシとかも幅広く歌います。
私は最新の曲がわからないので、あの合わせてちょっと古めの曲を教えてくださいました私でもわかるような出身は広島ということですが、学生時代はずっと広島にいらっしゃった感じですか？
そうですね、中学校、高校は、山口県にいて、生まれとかそれより前は広島にいました。
え、じゃあ高校の後は？
高校の後は、専門学校で北九州に引っ越しました。
そうすると徐々に福岡に近づいてきてるという？
そうですね、徐々に近づいてですね。
あ、でも前職は広島？
あ、ですね、で前職で一旦広島に戻って、
でその後、
はい、
福岡
ですね。
前職はどういうことしてたんですか？
前職が組み込み系の、受託の会社で働いていました。
組み込み系ってどういう感じの？
そうですね、主に、Android OS を、もう端末を作る仕事をメインでやっていました。
Android OS を作る、つまり Android 上のアプリではなく、
はい、
Android 自体をハードウェアに載せる仕事。
はい、合ってます。
それって実際何するんですか？
実際僕がメインで担当してたのはディスプレイの描画周りだったり、消費電力の制御だったりっていうところを主にやってました。
それデバイスドライバーではない？
デバイスドライバーではなくて、OS とドライバーの中間のような仕事をしていました。
OS から来たやつとデバイスドライバーに渡すやつとかの中間でいろいろチューニングする？
そうですね、その通信を VSync って呼ばれる描画速度があるんですけど、そこをチューニングする業務とかをしてました。
興味があるけど聞いてる人がついてこれなくな
りそう。多分そうだと思います。
興味いいですよ。興味があるところちょっと深掘ってみてください。
いやでも僕もついていけないからな。
僕もそんな詳しく語れるかは分からないです。
それは言語は何で書くんですか？
言語は主にも C 言語か C プラがメインでした。
ああ、まあでもそうなりますね、はい、ラストを使うみたいなそういう感じでもなんかなさそうな気がする。
そうですね、ラストとかではなかったです。
じゃあ割と C プラプラは得意。
得、まあそこそこ書いたなっていう感じです。
そもそもその情報系の勉強はいつからされてたんですか？
情報系が、専門学校で、情報系の専門学校に入ってそこで勉強してました。
じゃあ広島から山口に来られて、でその情報系の専門学校で福岡の方に来られてた。
はい、
なんでその小倉に小倉の学校を選んだんですか？
そうですね、僕が大学を最初は目指してまして、でちょっと失敗しちゃって、でその後にどこにしようかなって探してた時に、そこの情報系の専門学校が一応編入、大学の編入もできるよっていうところでしたので、そこを選んだ形になります。
でその後編入はされたんですか？
で実際情報系の勉強していくうちに、このままもう就職したいなっていう思いになってきて、編入はしなかったです。
なるほど。
でその広島の会社に。
で学生時代も C 言語を勉強されてたんですかね？
そうですね、専門学校では C 言語と Java のもう2つがメインで。
じゃあもう Android やってくれって感じですね。
Android やってくれ。そうですね。
でその広島でのお仕事は何年ぐらいされたんですか？
が丸3年間ほど働きました。
でその後転職することになるかと思うんですけど、その転職のきっかけとかは何かありますか？
そうですね、転職が自宅の会社だったので、その3年間働いていく中で自社開発できるような、自社のプロダクトを開発できるような場所で働いてみたいなって思いが強くなってきて、そこがきっかけになります。
そのきっかけでプラス福岡で働けるところ、福岡で働けるところっていうのを探されてたんですか？
あ、そうですね。
でそこから LINE ヤフーに入社、あ、じゃない、ヤフーに入社ですかね。
そうですね、ご縁があって今に至ります。
ヤフーへの入社はいつになるんですか？
ヤフーへの入社が2023年の2月入社になります。
もう割とコロナの真っ只中で、
真っ只中です。
誰にも会わずにみたいな。
そうですね、
コロナ禍の就職活動も結構大変だったんじゃないですか？
就職もそうですね、大変でした。全部オンラインで、オンライン面接だけだったので、
家から出ずに。
そうですね、家の中でスーツだけ着て。
あ、スーツは着るんだ。
待ち構えるような。
あ、そっか、
形だけ整えて。
あ、そうか、今ずっと LINE ヤフーにいるんで、面接とかも T シャツでいいかなっていう気持ちなんだけど、普通はそうではなかったりしますね。
入社するまでオフィスを見に来たりとか、実際に社員に会ったりとかは一切なかったんですかね？
は一切なかったです。
とかもう転職するぞって思った時にはもう完全にコロナに入っていた。
そうですね、もうコロナ真っただ中の中で転職活動を始めました。
あれでもその時組み込みだったら出社するんですよね、きっとね。
あ、そうですね、前職はむしろリモート禁止でフル出社でした。
デバイス持って帰るわけにもいかず。
そうですね、
この中でいろんな会社がリモートになっている中、
はい。周りを見渡せばみんなフルリモートなんですが。
そうですよね、
僕は、はい、出社してました。
アクリルボードとかを立てて。
あ、そうですね、もう懐かしの
懐かしの
ボードを立てて、周りが見えないように。
じゃあコロナで出社しなくなったからちょっと転職したいみたいなのともちょっと違うわけですね。
あ、そうです、きっかけはそこではないかなって。
もう完全に自社開発のところに行きたい気持ちが高まったと。
はい。
どうですか、その自社開発の会社になって。
そうですね、本当になんか夢が叶ったというか、 割とエンジニア視点でも、もうユーザーファーストで、よりこういう機能があったらユーザー喜ぶんじゃないかとか、ここ改善したらもっとアプリの品質上がるんじゃないかっていうのが、もう自分の自社プロダクトをなんか めでてるような感じで、すごく楽しいです。
デバイス組み込みで、じゃあ自分でこれやったらハードウェアが良くなるみたいなのもなかなか難しそうですね。
つながらないんですね、ユーザーまでに。
うん、
なかなか。
今は、Yahoo Japan アプリを担当されているということで、Yahoo Japan アプリの Android を担当されてるんですかね。
そうですね、メインが Android で、今は iOS も携わってます。
両方ともされてるんですね。
両方ともやってます。
どっちが好きですか？
どっちが好きで言うと、やっぱり最初のきっかけも Android OS から始まってるので、 Android が好きです。
やっぱ Android だと気持ちがわかるみたいな感じなんですかね。
そうですね、アプリ作っていてももう OS でどう動いてるかってところも理解してるので気持ちがわかります。
それは割と強いですよね。
そうですね、ここら辺は他の人にはない強みかなと思ってます。
今は Android と、まあ、iOS もされているということですけど、サーバーサイドの方とかはどうですか？
そうですね、サーバーサイドも興味があって、今期来期あたりとかからジョインしていこうかなっていう話をしています。
もう全部できるようになっちゃうんですね。
全部できるようになれる時はもうちょっと先かもしれないですがはい、目指して頑張ります。
あれ、チームの中にも iOS、Android、バックエンドがみんないる、そんな感じなんですかね。
あ、そうですね、僕のチームが Android、iOS、バックエンドの 3OS アーキテクチャが一つに 5、6 人のチームで構成されてます。
それってこの機能を担当するチームみたいな、そんなんではないんですか？
あ、そうですね、Yahoo Japan アプリの場合だとこの機能っていうわけではなくて、各チームがもう Yahoo Japan アプリを全部理解していないといけないっていうような構成になってます。
どんな感じで仕事するんですかね。仕事というか、その担当業務が決まるんですかね。
は、企画さんの方でなんか新しい機能を追加したいですっていう案件がありましたとしたら、それを各チームが、手が空いているチームが手を挙げて、僕のチームが取りますっていう形で取って、でそのチームの中でその案件をこなすみたいなサイクルになってます。
もうじゃあ、もうチケットがあればそれを取るみたいな。
そうですね、
割と辛くないですか、その全部知らないといけなさそうで
そうですね、かなり最初入った人とかは辛いと思います。
一個機能ができたら、なんか全然知らないところを触らないといけなくなるみたいな、そんな感じですかね。
それもチーム数が8チームとかもあるので、もう他のチームが何してるかとかも少し追えなくなると、気づいたら新しい機能ができてるとかにはなるので、横の連携も大事だなと思ってます。
じゃあ割とその8チーム全部 5,6 人なんですかね。
そうですね、
じゃあ40人ぐら
い
がみんな、
は
い、言ってしまうが Android も iOS もバックエンドもみんな知ってるみたいな。
あの、理想はそこを目指そうっていう形で今進んでます。
チームによって、この辺の機能を取りがちみたいな、そういうこともあんまりないんですかね。
ああ、それで言うと、どうしても大規模案件、もう半期にわたるようなプロジェクトとかを取った場合は、もうそのチームが優先アサインチームみたいな感じで、
うんうんうん、
この機能はもうこのチームに任せるみたいな進め方をする場合もあります。
めちゃくちゃ忙しいチームと、最近手が空いてるなっていうチームが出てきちゃう気もするんですけど。
出てくる時もありますね。
あ、やっぱそうですよね。
Android、iOS だったら、その Google I/O とか iOSDC とか行ったりするんですか？
あ、そうですね、まさに今年の Google I/O は参加してきました。
Google I/O だったらもうサンフランシスコじゃないか、
マウンテンビューの方に、
まあ、どうでした？
はそうですね、初めての参加だったんですが、熱量がすごくて、すごいすごい体験でした。はい、言葉にならないような。
え、何日間あったんですっけ？
は、2日間です。
2日間、うん、両日とも行かれたんですか？
両日とも、はい、行きました。
どうでした？
そうですね、今年の IO だと、やっぱりもう AI 周りがかなり熱量が高くて、8割ぐらいがもう AI の話なんじゃないかなってぐらいの でした
あ、
でした。
確かに。それはなんかこっちからなんかニュース見てると本当に AI ばっかりなんだけど、
はい。
いても、AI ばっかりなんですかね。
現地に行ってもそうですね、もう実際、現地に行くと体験ブースとかもいろいろ用意されてるんですが、どの体験ブースも AI 入ってないブースはないような、何かしら AI 入ってるようなブースしか
ああ、なるほど。
ない状態でした。
何体験したんですか？
そうですね、一番やっぱ記憶に残ってるのは、Google グラス、これ正式名称ではないかもしれないですけど、Google のジミニが入ったメガネを体験しました。
どんな感じでした？
あの小型のメガネでもうジェミニが入ってて、体験した内容としては、なんか目の前に美術の絵とかコーヒーメーカーとか置いてあって、これの説明してとか、これの使い方を教えてって言ったら、もうジェミニがその場で答えてくれるような体験をしたんですが、もうメガネかけるだけであそこまでできるんだっていうのがありました。
そのメガネはなんか Android 端末につながるとかそんなんでもなく、メガネだけで動
そうです
く。
ね、Android 端末でつなげて操作する
じ
と思います。
ゃあメインの処理はまあ Android スマホがやってみたいな。
やってだと思います。はい。
まあでもそれでもメガネだけでいろいろ。
そうですね。できるので。キーノートのデモのやつだと、Google マップとかが実際、メガネのレンズに表示されて、もう矢印とかも出てくるようなのだったり、あと、その場で通訳とかもジェミニがしてくれるようなデモとかもしてたので、かなり体験が広がるなと思ってま
鶴のところにスピーカーがついてるんですか？
す。あ、そうですね。にスピーカーがついてます。
いいですね。マップはいいですね。迷子にならずに。
そうですね。どうしても携帯のマップとかだと、今がどっちを向いてるのかとか、パッと分からなかった
わ
りす
か
る
ら
と思
な
うん
い。
ですけど、
はい。
それがより精度高く メガネで向いてる方に矢印を引いてくれるので便利になるかなと思
三浦さんは地図を見るのがうまい方ですか？
います。地図を見る方はうまくないかもしれないで
私も携帯を持ってよくくるくるくるくる回ります。とりあえず
す。
今
わかり
どっ
ます。
ちの方向だろうみたいな そんなのがなくなるってことですよね。
そうですね。
他には何かありましたか？
他にはそうですね、Google ビームって呼ばれる、テレビ会議の AI が投入されたものなんですが、3D でもう実際に目の前で話してる人がいるかのような体験ができるブースにも参加しました。
これ今ネットで見てみてますが、これ本当にここにいないのっていうぐらい超リアルですね。
すごくリアルでした。
本当にリアルに目の前にいるみたい。
これってなんか目線が合うんですよね、多分ね。
そうです。体験した時はかなり目線合ってるなっていう感覚でした。
なんか加工してるんですよね、多分。
してるのかなと思ってます。
3D を作ってレンダリングしてるみたいですね、これ。だからカメラで映ったそのまんまじゃなくて、一回 3D を作ってなんかレンダリングをして、でなんか光の当たり方を左右の目で変えるみたいなことをして、立体に見せているみたいなことが書いてあった。
今の 2D のものより、この立体リアルにそこにいるってなると、ズームミーティングとかするときに何か違いが出そうですか？話しや
そう
す
で
いとか？
すね。実際やってみて、まあ、大きく変わるかなとは思わないんですけど、オフラインなのにオンラインなのにオフラインのような感覚により慣れるので、なんかここの垣根っていうものがなくなってくるのかなとは思いました。
やっぱ目線が合うっていうのはいいですよね。我々今ズーム使ってますけど、ズームってやっぱりその上にカメラがあって、で人の顔はディスプレイに映ってるから、そうするとちょっと下向きになりますよね。
合わないですもんね。
でなんかそれをちゃんと補正してるんでしょうね。で目線が合うようにして。
目線が合うのはいいですね。今合わせようと思って私がカメラ見ると、私が皆さんを見れない
そうそうそう
そうですよね。
海外も初めてですか今回？
あ、そうですね、今回が初めて海外になります。
どうでした海外？
そうですね、最初のと5月の初めのフィグマコンフィグにもサンフランシスコで開催されてたんですけど、そちらにも参加して丸3週間初海外で滞在することになったんですが、そうですね、とても刺激的でした。はい、
Google I.O. 2日間で Figma Config は
が、いや3日間です。
3日間、そうすると割と何もない時が、
あ、そうですね、真ん中はちょっと旅行行ったりしてきました。
いいですね。英語は結構抵抗なくお話できるんですか？
いや、英語もあまり得意とは思ってなくて、そこもドキドキしながら、はい、挑みました。
そうすると、まあ、サンフランシスコとマウンテンビューそれなりに離れてるから、間の時はどの辺に泊まってたんですか？
間の時はせっかくなのでっていうので、ロサンゼルスの方に、 LA の方に行きました。
もう割と関係ないところというか。それはもうなんかイベントとか全く関係なく？
あ、そうですね、イベントに参加とかでもなくて、ハリウッドとか観光して
ます。完全に観光。あれ何人かで行ってるんですかね？
あ、そうですね、数名で、はい、参加しました。
じゃあそのみんなでハリウッド行ったり、それ楽しそうでいいですよね。
とても楽しかったです。
いや、なんか海外イベント行くとなんか一緒に行った人とめちゃくちゃ仲良くなるじゃないですか。
うん、
なんかずっとずっと一緒に行動する。日本でよそに行くと、まあ、割と一人でいろんなところに行ったりするけど、海外に行くとなんか本当になんか寂しいからみんなで集まりますよね。
助け合いながら。
そうそう、
とてもわかります。もうまさに Figma Config から Google I.O. まで同じメンバーだったんですが、
3週間
はい、とても多分より仲良くなれたなと思います。
それ Google I.O. も同じようなのを見たりしますか？そこは割と違う、ばらける？
あ、現地の中ではそうですね、各々興味があるものだったり、まあ、かぶった時は同じ人を見に行ったりとかしてました。
三浦さんはどういう方針でそのトラックというかセッションを選んだんですか？
そうですね、基本セッションとかは後日アーカイブとかで残るので、もう現地でしか参加体験できないようなブースでの体験とか、あとは実際に Google のエキスパートエンジニアにQA っていう形で聞いてみたりっていう形の一番メインで動いてました。
ああ、なるほど。まあ、確かにセッション見るだけだったらお家でいいやってなります。
そうですね。
え、セッションは現地の Q&A があったりとかもなかったんですか？
あ、それも用意されてました。なので一応 Android エンジニアとして出迎えてるので、 Android のセッションはいくつか、はい、参加しました。
今回 Android ってなんか新機能ってあったんでしたっけ？
結構寂しかったんですけど、そうですね。Android OS16 がでもう今出てるんですけど、それについての発表だったり、あとはそうですね、Android OS がもうアダプティブ化がすごい進んでて、今だとピクセルフォールドとかで折りたたみがあったり、あとはテレビだったり、ピクセルウォッチだったり、あとはさっき体験した AR 系 VR 系とか、さまざまどれも Android OS で動くので、なんかそういうアダプティブ化っていうところをメインで、なんか新しい機能が追加されましたっていうのは多かったです。
アダプティブ化ってマルチデバイスみたいな、そんな感じ？
あ、そうですね、マルチデバイス。
Apple だと割とデバイスごとに Watch OS とかそういうの分かれてるけど、Android はもう全部基本は Android でやるみたいな、そんな感じなんですかね？
そうですね、1アプリで、ウォッチ OS とかはちょっと別で組み込まないといけないかもですけど、体験した XR も現地で体験したんですけど、それもうちの Yahoo Japan アプリを実際に入れてみてXR 上で動かすってところもできたりしました。
さっきの Google Beam とかでも動くんでしょうね。
そうですね、いつかしらは。
そうすると 3D になるんだろうか？いや、ならないな。
では最後に今後の目標のところを伺っていきたいんですけれども、何か今後やってみたいこととか、まあ、仕事の面と プライベートの面と何か一つずつあれば教えていただきたいです。
そうですね、仕事の面でいくと、先ほどもお話しした Google I.O. でも AI がすごい盛り上がってるよってとこもあって、社内でも AI 活用をどんどんしていこうっていうのがなってるので、僕自身も AI の知見をより取り入れていって、なんかよりプロジェクト推進を AI 活用して何かできないかなってところを目標にしてます。
具体的に何かありますか？
今取り組んでいるところでいくと、実際に AI エージェント自体を自社のプロジェクト用で作ろうかなと考えています。
どんな感じで？
と考えている機能でいく とデザインツールの Figma、 先ほど Figma コンフィグ参加してきたんですけど、その Figma でデザイナーさんがビジュアルを作りましたってなったら、それを生成 AI に投げると、もう実際の Android のコードが吐き出されるようなのができたらなと思ってます。
なるほど。あ、じゃあデザインはもうだいたい Figma でやってくるんですね。
あ、そうですね、そこは統一してます。
それが勝手に Android になると、それはそれで面白いですね。
そうですね、もう実装速度コストがかからなくなるので、エンジニアがよりコアなところに担当できたりするかなと思ってます。
うん、それはなんかぜひ作ってくださいという感じがしますね。
はい、頑張ります。
で、目標いつまでにとかあるんですか？
目標は一応今期中をリリースで、はい、今動いてます。
え、あと数ヶ月ですよね。
あと数ヶ月です、はい、頑張って
ます。すごい。
え、じゃあもう割と動いてんですか？
割と AI エージェント自体は作れて、
うんうんうん、
今ここの磨き込みってところと、うんうんうん、実際コードを吐くってところはまだできてないので、そこを今作ろうかなってしてます。
おい、いけそうですか？
なんとか、はい、頑張ります、ね、
それができるようになると、もうエンジニアは書かれたコードをチェックするだけ。
そうですね、あと一応考えてるのが、そのビジュアルの実際の見た目、 UI の見た目のところを、あまりその複雑じゃないようなところ、AI でもサクッと出せるようなところを AI に任して、エンジニアはより中の、 複雑なロジックとかもたくさんあると思うんですけど、そっちに集中できるようにしていきたいなと思ってます。
だからボイラープレートみたいなやつは AI に出してもらってという。
そうですね、チェックボックスを作るとかそういう簡単なのはエンジニアじゃなくてももう AI でできるかなって感じ。
数ヶ月後にはみんなハッピーになってるということですね。
それを、はい、目指して頑張ってます。はい、
ではプライベートの部分では何かあったりしますか？
プライベートは11月末に、子供が生まれる予定なので、父になるので、そこを父になれるような準備を頑張っていきたいと思ってます。
めでたい、めでたいですね。おめでとうございます。父になる準備、難しいですけど、具体的に何かありますか？
そうですね、ひとまず生まれたらとことん面倒を見ていこうかなと思います。
あ、じゃあ育休とかも取られる予定ですか？
あ、そうですね、育休も予定してます。
うーん、どのくらい？
半ヶ月とか取れるだけは取ろうかなと思ってます。
長吉さんから見て、パパになる人へ の要望というかアドバイスみたいなの？
そうですね、まあ一番は赤ちゃんの泣き声で男の人って本当に起きないのでそこを起きれるように特訓しておくっていうのが、まあ一番いいと思います。
なるほど。
それは特訓でできるんだろう
か？分かんない。
できるんですかね？
分かんないですけど、今からそこを鍛えておくと多分奥さんはすごい喜ばれると思います。
なんか男の人はその赤ちゃんの泣き声に鈍感みたいな、そういう、それで起きないみたいなのが、
もうなんか脳の仕組み的にそうなってるみたいですけど、まあそこを超えて特訓脳の仕組みは超えて特訓してできたら、もう多分奥さん大喜びだと思います。
それはあれですかね、夜中に不定期にタイマーし目覚ましつけて起きれるかとかそういう特訓になるんですかね？
いいですね。
でも多分タイマーだったら分かるけど、気づくけど、赤ちゃんの泣き声には気づかないみたいな、そんな感じなのかもしれない。
アラームの音だといけるけど、じゃあ赤ちゃんの声をどっかからダウンロードしておいて
いや、あれじゃないですか、赤ちゃんの声聞こえたらアラームが鳴るような仕組みを Android で作っておいて、
ね、いいかもいいかも
確かにそうやったら起きれますね
それはそれでできたらなんかリリースしておくと世の、
確かに
お母さんが喜ぶというか、世のお母さんのお父さんへの不満が減る、
ニーズはありそうですね、
ありそうありそう、あ、いいですね、一個ワオなプロジェクトがプロダクトが生まれましたね今ここで
いただいたアドバイスをもとに、はい、パパになる準備をします
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしてまた終わったら教えてください、感想を、ちゃんと起きれたか、はい、
そうですね
本日は三浦さんにさまざまなお話を伺ってきました。次回以降もまた違ったバックグラウンドを持ったメンバーをゲストに迎え紹介していく予定なのでお楽しみに。もしエピソードに関するご感想、ご質問などありましたら、ハッシュタグ、デブポッツアンダースコア福岡。すべて大文字で、シャープ、DEVPODS アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。本日のゲストは、Yahoo Japan アプリを担当されている三浦さんでした。三浦さん、岸田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。